ご神君、一つ、信心は本心の玉を磨くものぞや。本心に立ち返るということは、人間この世に生を受けると同時に神性が授けられる。ところが成長するに従い、我が芽生えてくる。神性とは似ても似つかぬ浅ましい苦悩の道へ堕落していく。そうした人生の分岐点に立ったとき、誠の道を示してくれるのが誠の信心である。誠の道を示してくれるのが誠の信心である。と教えてくださいます。誠の道を示してくれるのが誠の信心だと。さて、そこからですね、誠の道を誠の道が示してくださった。そこからその誠の道を歩くか、歩んでいくかどうか、いわばその誠の信心をさせていただくかどうかは、私ども人間次第、その人次第ということにもなりましょうかね。誠の信心、いわば誠の道を習い、その誠の道を教えていただくところがある。ところが誠の道が分かったというだけでは、誠のおかげはいただけない。その誠の道を歩んで初めて、誠のおかげがいただけれる。誠の助かりにの世界に入っていけるということではないでしょうかね。ですから、愛楽理念がいかに分かった、まあある意味マスターした、まあ頭の中でマスターしたということでしょうかね、というだけでは助かりの世界には入れない。その誠の道というものがある。そしてその誠の道を示してくれる、教えてくれるところがある。そしてさらに、その誠の道を歩もう、歩こうとしている私がある、という、その三つが揃わなければ、ただ誠の道があって、それを示してくれて、それが分かったというだけではダメだということなのですね。その誠の道を歩いていかなければならない。人間は概して、まあ虫が良いというのでしょうかね、大体において私どもの願い通りのおかげをいただきたい、そういう願いを持って信心というものを始める。神様に願いを、私どもの願いを聞いてもらいたい、というのが大体ですね。最初から神様のお役にさしたいとか、神様の願いが分かりたいとか、お心としたいとか、そういう願いを持って、まあ信心を始めるという人は、まあ極めて少ないと思いますね。まずはとにかく自分の願い事を聞いてもらいたい。自分の願い通りのおかげ、いわば自分の願いが叶うというようなおかげをいただきたい。そのために信心をしているという方々がほとんどではないでしょうかね。それはそれで良いのですけれども、例えば私どもの願い事を神様に聞いてもらいたいと言って信心を始めるわけです。そしてまた信心の過程においても神様に どうぞ私の願いを叶えてください、聞いてくださいと、まあおねだりをするというようなものでしょうかね。であるわけですけれども、そうしたら神様が、それこそ教祖様が天地書きつけを持って示されたように、おかげは我が心にあるぞと、おかげは我が心にありと教えてくださった。私どもがおかげをいただきたいと願った。そしたら神様が教祖様を通して、おかげは我が心にある、我が心にありと教えてくださったわけですね。いわばそこにおかげをいただきたいと思う。そしてそこにおかげをいただく道が、おかげは我が心にありだと示されたわけです。それが示された。なるほど、おかげは我が心にあるんだなと分かった。そこから私どもが、それならば我が心になろうという精進をすることもなく、ただどうぞ私の願いを叶えてください、私の願いを聞いてください、私の思い通りにことが運ぶようにお願いいたしますと願っても、まあそれは叶わない、虫が良すぎるというものではないでしょうかね。神様がその、まあいわゆる私どもの願いが叶うというおかげ、そのおかげをいただきたいなら我が心になれよと教えてくださるわけですからね。和らぎ喜ぶ我が心、師匠はさらに、神様が我が心にならなければおかげはやらんと言われる神様ではないと、いまだ我が心にはなり得ずしても我が心になろうと精進をするところに、神様がそれこそレンコンを食うてくださって、あるいはちくわですね、向こうを見てくださって、できていないにもかかわらずできたかのごとく、まあ神様が願い事を叶えてくださる、いわばご褒美をくださるというようなことでしょうかね。子供が一生懸命勉強なら勉強に取り組む、100点取らなくちゃこのやつはやらないよというわけではないというわけですね。100点取らなきゃあなたの好きなものをおもちゃを買ってあげないよということではない。そこに一生懸命勉強する、さあ100点を取ろうと、まあ、90点でもいいですけれども、そこを目指して一生懸命勉強する、その一生懸命になっている姿に、神様がやっぱり感応してくださる、ほろっとしてくださるのじゃないでしょうかね。だから必ずしも90点取らなければ100点取らなければおかげはやらんという神様ではないということなのです。私どもが、その神様がこうしたらおかげがあるよと示してくださったのですから、それならばそうさせていただこうと本気でその教えに取り組む。そこに神様ができずともできたかのごとくおかげを授けてくださろうという働きもあるということですね。ということがありながら、それこそ我が心になろうともせず、我が心を目指そうともせず、教えを聞こうともせず、そして教えを聞いても守ろうともせず、ただ自分の欲しいものをください、ちょうだいちょうだいと言っても、これは虫が良すぎるということになりましょうかね。神様からおかげをいただきたい、神様に働いていただきたいと思うならば、 神様が教えてくださること、神様が願うておられること、そこに沿わせてもらおう、私どもの方も神様のお心に沿わせていただこうという精進があって初めて神様の方もおかげを授けよう、それならばということになるのではないでしょうかね。そのこの氏子ならば、まあ授けても大丈夫だろうというような、やはり神様からのご信用というものでしょうね。例えば子供の時に子供が1万円お金をちょうだいと来る、まあチョコレートとかお菓子とかちょっとしたおもちゃぐらいなら、まあその時に応じてやっても授けてもよいけれども、もしその子が1万円ちょうだい、10万円ちょうだい、あるいは100万円ちょうだいと言ってきたとしましょうか。そうしたら、一体そんな大金を何に使うんだということになりますよね。その子供がそれこそ、まあせめてそのお菓子を買うというのでしょうか、駄菓子を買う程度のお金をちょうだいと言ってきたら渡すかもしれませんけれども、その子供にとっては過分な、例えば大人の人の1ヶ月分の給料であったり、それ以上の大金であったりというものをちょうだいと言ってきた時にはすんなりはやれませんね。一体何に使うのか。もし例えば私どもが宝くじに当たるのを願います、あるいは馬券であったり、まあさまざまなギャンブルがあります、当たることを当選することを願います、そしてもしその宝くじにこの人が1億円あるいは10億円の宝くじが当たった、当たったとしたらどうなのだろうかと、その宝くじに1億円10億円当たったせいで身を持ち崩してしまうという人も中にはおられるわけですからね。まあ何か聞いた話ですけれども、5億円の宝くじが当たった、それを元にして勉強をしたと、そして今日の私があると言ったような方も確か、まあ金額は別としてそういう方がおられたように思いますけれども、まあ中にはそれこそ1億当たったらどうしよう、あそこに旅行に行こう、ここに旅行に行こう、あの車を買おう、この家を建てよう、ボートや何ですかね、自分の欲しいものを買い漁ろうと、美味しいものを食べ歩きをしようと、まあ何と言いましょうか、いわゆる自分の私利私欲、欲身勝手のことだけにそのお金を使おうとする、そして挙句の果ては身を持ち崩してしまうというような人に対して神様が大金を持たせられるはずはありませんね。この氏子に大金を持たせたら、まあ、これは信心しない人は分かりません。信心をする人です。信心をする人は親のある子もない子も同じことと、いわば信心をする人というのは親のあるような子ですから、いわば親神様、神様という親がいる、そして神様というその方がお守りくださっている、しつけをしてくださる、そういう中にあっての私どもですから、神様がおいおいこの子にこんな大金を持たせたら危ないぞと、いわば心がまだできていない、この氏子に5億10億持たせても身欲身勝手のことに使うようなことはなかろう、それこそ贅沢三昧するようなことはない、 人が助かることのために、世のため、人のためにしかお金を使わない人に育ったと、いわばその心が育った、あ、この人にお金を預けても大丈夫だ、この氏子ならいくらでも預けても大丈夫だという神様の見定めがついたならば、おかげを授けてくださることにもなるでしょうけれども、その神様の見定めがつくまではやはりいただけない、授けてくださらないというのが本当でしょうね。いわば神様が、あ、この氏子にならこれだけのおかげを渡しても大丈夫だと見定められる、いわば神様のご信用がつくということでしょうかね。神様が信用してくださる、その神様が信用してくださって初めてそこに与えてくださるおかげということになってくるわけですね。ですから、おかげをいただきたい、大きなおかげをいただきたいと思うならば、まずは神様のご信用をいただくのが先だと。神様から信用もされ得ずして、神様がそんな大金なら大金を授けられず持たせられるはずはないということですね。それこそ手伝いを頼むでも、この氏子に1000万円こどづけてあそこに持って行ってくれと頼んでも大丈夫だ、あ、この氏子は1000万円預けたら途中で自分が欲しいものを買ったり、まあ猫ばばするというのか、横領でもしてしまうというのか、そういうまあ癖があるなと思われたら、とてもその人に お金を預けて頼むわけにはいきませんね。例えばこのこれだけのお金をこの氏子に授けてくれと神様が願われた、その神様が願われたそのおかげを氏子に渡すことができずに自分で使ってしまうというような取り次ぎ者がいるとすれば、神様がその取り次ぎ者を信用してこのおかげを氏子に授けてくれということにはなりませんよね。自分で猫ばばしてしまうようなことをしかねないからですね。私どもがおかげをいただきたい、私が願う通りのことになってほしいと思うならば、まずは私どもが神様から信じられる私になるということが先決だということなのですね。神様から信用してもらって初めて、神様が私どもの願い通りのおかげも授けてくださるようになるだろう。それはこの氏子ならもう大丈夫という神様の見定めがつかれるからですね。神様の教えも聞かず、守らず、行せずにおいて、ただ私の願いだけを叶えてくださいと言ってもそれは虫が良すぎる。自らの心を育てることもせずに、我が心を求めることもせずに、ただおかげだけをくださいというのは虫が良すぎるということになりましょうね。おかげがいただきたいならば、まずは神様から信用される私になることが先決だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。